今日は小児科の吉崎達夫先生にお越しいただきました。吉崎先生、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はですね、テーマとして熱中症を選んでいただきましたけれども、やはり今の時期、熱中症について詳しく知っておくことは大切ですね。
はい、そうですね。
そうですよね、はい。先生は小児科の先生でいらっしゃいますけれども、この熱中症、お子さんに限らず大人の方、またお年寄りの方、本当に幅広い年代の方にご注意いただきたいですよね。
はい、そうですね、特に子どもさん、あと年配の方多いんですけれども、皆さん、年齢問わず、注意が必要です。
では熱中症、一体どのような症状のことを言うのか、体がどんな風になっていることなのか教えていただけますか。
はい、熱中症は、簡単に言いますと、体の中に過剰に熱がこもった状態ということができると思います。
こもっているということは、普段はそんなにこもることってないんですか。
はい、普段は、汗をかいたりですね、そういった体の仕組みが働きまして、熱を体の外に、逃がすようになっているんですけれども、そういう働きがですね、うまく働かないとかですね、あとは、暑いところで長時間過ごしますと、作業などしますと、やっぱり体が処理できる以上の熱の負荷がかかりますので、そういった時に起こりやすいというものです。
その自分の体 この発散できるその容量みたいなものを超えてしまうっていうことなんですかね。
はい、そういうことですね。
あ、そうなんですか。やっぱりその体の中に熱が溜まってしまいますと、体は悲鳴を上げてしまうっていうことですか。
はい、そうですね。
そして起きる症状なんですけれども、どんなことが挙げられますか。
はい、まず軽い時はですね、最初ですね、軽い時はめまい、立ちくらみとかですね、汗がたくさん出てきて、拭いても拭いても後から出てくるといったのが、まず軽い熱中症の症状、ということです。
はい、そして少しこの重症度が上がりますと、
重症度が上がりますと、頭痛ですね、頭がガンガンする、とかですね、吐き気がする、体がだるいといった症状が出てきます。
でも先生、ここまでなんですけれども、その重症度が全然ないような時でも、この次の段階に上がった時でも、自分が熱中症であるっていう自覚ってできないんじゃないかなって思うんですよね。なんかちょっと暑いな今日はとか、ちょっとなんか寝不足だからフラフラするのかなとか、またこの頭がガンガンするっていうのも、寝不足、暑くて眠れないからかなとか、風邪かなっていうふうにも思っちゃうような気がするんですよね。
はい、そうですね、風邪、体調不良、寝不足、そういったものと似たような、感じで捉えてしまいがちですね。
やっぱり、そうすると放っておいてしまいがちですね。
そうですね、横になってれば自然と治っていくんじゃないかとかですね、そのまま、もちろんそれで治ってしまう場合もあるんですが、やはり重い場合は適切な対処が必要ということになってきま す,
です、ね。そしてさらに重症度が上がりますと、どうなってしまうんでしょうか。
さらにですね、重くなりますと、意識がないとかですね、痙攣を起こすとかですね、いうことが起こります。
ここまで来るとさすがに自分の体はおかしいなというふうになりますね。
そうですね。
これ最初の段階でそのお水を飲んだりですとか、涼しいところにいれば、それ以上はひどくはならないんですか。
はい、そうですね、やはり水分補給とかですね、やはり熱が、体にこもってくるということですから、涼しい場所に、移動するといったことが大切な対処ということになります。
じゃあなんとなく体調が優れないなという時には、その原因が風邪だろうが寝不足だろうが、やっぱりちょっと休ませてあげたりとか、水分補給するということが大事ですよね。
そういったことがとても大切だということです。
そうですか。自分で気づきにくいっていうところが、そのお子さんでしたりとか、またそのお年寄りの方にとっては ちょっと気をつけてあげなくちゃいけない部分でもありますね。
そうですね、周りの方が気づいてあげるということが大事です。
どうですか、今年ももうすでに熱中症の方っていうのは多く聞かれますか？
はい、そうですね、まあ、実際に病院に来られたりする方もありますが、まあ、やはり今年はですね、特に節電とかいうことを言われておりますので、はい、まあ、特に注意が必要ではないかというふうに思います。
そうですよね、はい、ちょっと無理をしてしまう方っていうのも多くなっちゃうのかもしれないですよね。
そうですね、やっぱり水分補給、まあ、自覚が、出てからでももちろんいいんですけれども、その前にですね、こまめに水分を補給しておくという、まあ、予防といいますか、そういうことは普段から暑い時期ですね、心がけておかれるということが大事です。
そうですね、まあ、熱中症予防というか、まあ、普段の生活の中でいつもこの飲み物を持って歩くとか、そういうふうに習慣づけちゃえばいいのかもしれないですよね。
そうですね、はい、そういうことが大事です。
そうですか、まあ、暑いから熱中症になる、そればかりではないと思うんですよね。どういったことがこの熱中症を引き起こしてしまうのか教えていただけますか？
はい、熱中症はですね、まあ、環境ですね、
はい、
暑い場所、あとは湿度が高い場所とかですね、そういったところで過ごすと、まあ、なりやすいということも言えますが、
はい、
まあ、個人差があります。で、まあ、体調がですね、よろしくない場合、風邪気味とかですね、睡眠不足とかですね、まあ、暑さに慣れる慣れないということ、慣れているとか慣れていないということがありますので、はい、まあ、そういった暑さに慣れていないとき、急に暑くなったときとかですね、急に暑い場所で過ごした場合というときに熱中症は起こりやすいと言われております。
今年は急激に気温が上がったりですとか、なんだか突然夏がやってきたみたいな、そんな感じですのでね、
はい、
ちょっと危ないというか心配ですよね、今年ね。
そうですね、はい、特にこういう時は、はい、気をつけることが大事です。
そうですか、またその暑さに慣れていないっていうのがまたこれも通じるところであって、その季節の変わり目ですかね、そういった時にも気をつけた方がいいんですね。
はい、そういうことですね、はい、
またその節電を言われる前までは結構そのどこに行っても涼しい状態、冷房が効いていたりっていう状態に慣れていたので、その体がやっぱりついていかないってありますよね。
そうですね、そういうことはありますので、まあ、普段から少し汗をかくような、まあ、軽い運動といいますか、
はい
はい、そういうことが あると、まあ、体が慣れますので熱中症を起こしにくくなるということは言えます。
なるほど、その汗をこうどんどん出すような体にしておくですね、
はい、
まあ、これからの季節ですとまた気をつけていただかないと、運動もねまたちょっとやりすぎたりとか、はい、その状況によってはまた体調崩される方も多いかもしれませんので、
はい、
またちょっと気をつけながら運動もね、
無理はいきませんの で、
ね、
いけませんので、はい、
はい、あとは肥満の方というのもこちらに挙げてありますけれども、はいはい、これはどういうことですか？
はい、やはり肥満の方は熱が体にこもりやすいという、
こもりやすいんですか、
はい、ということで熱中症になりやすいということです。
そうですか、はい、じゃあ今挙げられたことに何かこう該当するなと思われた方はより気をつけるように心がけていただきたいということですよね、
はい
はい、まあ、そうしましたら、もしかして私熱中症じゃないかしらと思った時なんですけれども、
はい、
すぐにできること、まあ、水分補給をね、はい、先ほどから言っていただいておりますけれども、その他にどんなことをすればいいでしょうかね。
はい、水分補給の他にはですね、はい、やはり涼しい場所に移動していただくということですね、はい、やっぱりその2点がとても大事なことです。
涼しい場所というのは冷房が効いている場所ですか？
はい、冷房が効いている場所ですね、まあ、屋外ですと日陰に移動していただくとかですね、はい、
こう何度ぐらいとかってあるんですか？
はい、何度というのは、まあ、あんまりその ないんですけれども、
う
ん、
その自分が心地いいな、はい、楽だなと思えるような、
はい、
そういった温の気温の場所ですね、
はい、そうですね。
じゃあもしもですよ、あこの方熱中症だわ、ちょっと重症かもしれないと思った時に周りの私たちがしてあげられることというのはどんなことがありますか？
はい、まず水分補給ですから飲み物を持ってきてあげるとかですね、うん、あとは衣類ですね、はい、やっぱり通気性の良いものを着ていればいいんですけれども、
はい、
例えばですね、子どもさんで例えば野球 の練習をされている場合は、結構野球ってきちっと通気性、あんまり良くないようなユニフォームでされることありますので、
はい、
そういう場合は衣類を緩めてですね、通気性を良くするとかですね、あとは涼しい場所で寝かせてあげるとか、
はい、
まずそれをしていただきたいと思います。
そうですか、はい、そこでもなんだかまだ調子が悪そうだなという場合には、
はいはい、そうですね、水分が取れない場合ですね、
はい、
飲めない場合、そういう場合は重症であったりとかですね、やはり医療機関の受診が必要ですので、すぐに病院に連れて行ってあげてほしいと思います。
もう救急車を呼んであげたりですか？
そうですね、その場合はもちろんその方の状況によりますが、はい、意識が呼びかけて、反応がちょっとおかしいとかですね、そういう場合は急ぎますので、
はい、
救急車を呼ばれたら良いと思います。
またその意識などがはっきりある場合にはもう自分で連れて行ってあげても
大丈夫ですね。
はい、そうですね、はい、そうですか。もちろんそのお子さんだったりですとかお年寄りの方ですと私たち気をつけてあげなければいけないと思うんですけれども、その特にお子さんですよね、
はい、
やっぱりこう見ていてあげてほしいことっていうのはどんなことがありますか？
はい、やっぱり普段通りですね、元気そうにされてたらあんまり心配はないんですけれども、元気がないとかですね、あとは 汗を子どもさんはみんな汗かきですけども、
はい、
やっぱりすごく汗をかいてるとかですね、体を触ってみてちょっと熱いとかですね、そういう場合はやっぱり体温が高くなっていることがありますの で、はい、そういうところは気をつけて見てあげていただきたいと思います。
小さいので、
はい、
この上からの日差しと下からの照り返しっていうのがあって、はいはい、より暑いのかななんて思いますけれども、はいはい、どうですかね？
はい、そうですね、やっぱり日差しですね、日差しやっぱり日傘とかさすとそれだけでも、違うっていう実感されると思うんですけれども。
そうですね、私も最近日傘さしてますけど、もともとはその日焼け止めでさしてたんですが、違いますよね、はい、あるのとないのとだと
だいぶ ね違うと思います。ね、子どもさんですと、屋外では帽子をかぶるとかですね、
はい、
そういったことができると思います。
そうですね、やっぱりその全て習慣づけておくとまたいいですよね。帽子をかぶるっていうの もう必ずするように心がけてあげればいいということなんですね、はいはいはい。さあではここでですね、吉崎先生からリクエスト曲をお伺いしておりますのでおかけしようと思うんですけれども、選んでいただきました曲がチューブのあー夏休みですね。
はい、
もうすぐ夏休みですね。
もうすぐ夏休みです。はい、
吉崎先生は夏休みあるんですか？
はい、夏休みはありません。
あ、
学校ではないので、はい、
そうですよね、
はい、残念ながら
お盆休みとかもないんですか？
お盆はですね、今年はちょっと火曜日の関係で、
はい、
今年はないんです。
あ、そうなんですか、はい、じゃあなおさらこの夏休みなんていう曲でね、はい、その気分を味わ う、
気分だけでも、はい、
あ、そうですか、はい、あと小児科はそのお子さんたちが夏休みに入ると忙しくなったり逆に暇になったり何か違いってあるんですか？
はい、大きな変化は夏休みだからといって来られる方が増えるわけではないんですが、予防接種などは比較的受けやすくなるのか、そういったお子さんは少し多くなります。
そうですか、はい、ね、もう大人になると本当に羨ましいのが夏休みですよね。
そうですね、
ですね、ということでチューブのあー夏休みおかけします。